トレンドウォッチ。
はい、ご無沙汰しております。トレンドウォッチです。お届けするのは BJ と
コロンと
アルケンです。
はい、ということで2週間お休みしましたかね。
もう遠い昔のことのようです。
うん、諸事情により2週間お休みしましたが
諸事情ってなんか言ってるの、うん、他の番組では。
ほんと、いや YouTube で言っただけじゃないかな。
あ、そうなんだ。
うん、まあまあこの家庭的なね、もろもろの問題があり、
家庭的な、
うん、みたいな問題がありですね。
家庭的な、
はい、2週間ほどお休みいただきましたが、まあ無事再開ということでございますよ。はい、
お待たせしました。
お待たせしました。
だね。で、2週間ぶりの配信でございますけども、
はい、
まあ細かくは喋らないけど、
はい、
なんか暗いニュースが多いね。
多いね。
びっくりだね。細かくは言わないけど、いろんなあれもあるから。ねえ、ね、思うよね。
いや、まあそれはどなたかが亡くなったってお話ですよね。
まあまあまあまあそうですよ。
うんうんうんうん。まあそれ自身は事実のようですからね。
うん。
もう、いや、すごい特別ファンっていう話ではないけどさ、うん、いや、意外とね、でもこの番組では結構その、紹介してたりしたいよ、ね。
主要、俺
に BJ が。
俺がかなり見てる。
まあそうですね。
なんだかんだ言いながら俺かなり見てるから、
うん、
ファンではないよ。
うん。
でもかなり見てるから、
うん。
やっぱねーって感じだよな。な、やっぱねーってか、なーん、ダメだよって感じだよな。
まあ、それも含めてね、
うん、
事情がわからない。
そうなんだよね。
上で、何も言いようがないんだけれども。
そうそう。
だから、
うん、
もう残念だとしか言いようがない。
言いようがないよね。
うん。
そうですね。
うん。で、まあ、止められるような性質のもんでもないだろうし、なんか難しいよねって思うな。
うん、ね。いや、そこも含めて事情がわからないから。
わかんないもんね。
何も言えないですよね。
まあ、そうだね。うん、って思うな。
いや、寂しいですよ。こういうことが多すぎて、最近何か。
そうなんだよ。うん、まあまあまあ、前のあの男の子は別に俺、特に何にもないから、彼の作品たくさん見たってこともないし、まあ、進撃の巨人の実写版がひでえ出来だったっていう印象しかないから、彼に対するあれは何にもないんだけど、やっぱ、ケツコさんはダメだよって思うな。いや、前も言ったけど、うん、ストロベリーナイトの出来がものすごくいいのよ。
うん。
ドラマの。
うん。
未だにやっぱ見たくなるんだよね。ああ、もう見れないのかって思うのが残念だな。まあ、一応原作は全部映像化されてんのかな。まあ、ちょっと原作も読んでないから、
うん。
よくわかんないんだけど。でもその後に、前も話したけど、二階堂ふみがやったけど、
はい、
やっぱケツコさんの姿が浮かんでくるんだよね。
うん、
当たり役だったんだな、あれは。
うん、
まあ、その一方、ゼネラルルージュとかね、チームバッティスタの奇跡とか、映画版は、の主人公をやってるんですけど、
うんうん、
まあ、それはもう原作読んでるだけに否定的だったなとかって個人的には思うけど。
あ、そうなんだ。
そう。うん、でも、ストレベリーナイトはすげえ良かったんだよなーって思うな。まあ、残念だね。
うん。
やっぱだ、もうただただ残念だってことですな。
うん。私もね、ちょうどこの間ね、
うん、
あれやってたじゃない。シャーロック・ホームズ。
ああ、そうですね。フルでオリジナル公開された、シャーロック・ホームズやってます。
あれをね、
うん、
前の連休の時に、時間あるから、
うん、
これは一気に見れるかもしんないなと思いながら、
うん、
見損ねちゃったんだけど、結局。
うん、まあ見る価値はないよ。言っとくけど。
あ、そうなんだ。
もうバッサリ言っとくけど。何一つ見る価値はない。
あ、そう。
2話ぐらい見たけど、 時間の損だった。
だからね、うん、なんかなんだろうな、いや、あの、うん、アシナセイさんでだったっけ、
あー、アシナセイも ね、
いや、これもね、うん、私この間あれなんだったっけ、鴨川ホルモだったっけ、
鴨川ホルモ出てたっけ、
出てますよ、
何の役で、
ヒロインの女性役で、ヒロインっていうか、
あ、そうだったっけ、
美しい女性の人がいて、
うん、
その人のことが気に入ってみたいな、うんうん、あの相手の方ですよね、確か、
ああ、あれ足のせいか、
うん、違ったっけ、
いや、あの人ってその、うわ、こういう言い方すると語弊があるのかな、幸薄い系の女性じゃん、
あ、そういう言い方はやめよっか、
あの、そうだね、でもその存在感がビシビシ出るっていうヒロインじゃないじゃん。
うん。
だから逆に言うと、うん、脇役2番手ぐらいのヒロインで何にでも化ける人だから、印象に残ってないっちゃないんだよね。
う
ん、
私はね、うん、好きなのよ。
あ、そうなの。
ね、うん、なんて言うんだろうな、日本人が、思う、
うん、
なんていうの？美女？
うん。
とは多分顔つきが若干違うかもしれないけれども、うんうんうんうん、絶対世界で受ける顔だとは思ってて、
ああ、なるほどね、その多少このエキセントリックな、
昔のそのアジア美人ともまたちょっと違うのよね、だからこいつは案外いけるんじゃないかなって実は密かに思ってたのよ、
うんうん、
なんだけど、あと最近だったら相棒とかに出られてましたからね。
ああ、見たいね、うん。最近の相棒見てないからちょっとよくわかんない。
相棒の
新聞記者かなんかの役だった。
準レギュラーっていうか、
うんうんうん、
新聞記者や、うんうん。新聞記者っていうか、
ライターかなんかの役だ
った。そうそう、ライター。
ちらっと見た記憶あるんだけど。
足
のせいで言うとね、俺はサマーズ主演のカズラというね、この映画が、すごい良かったのよ。で、これのヒロインなの。要は、カツラを、ハゲを隠した、カツラを被った男が、
うん、
ハゲた男が、転勤を機にカツラを被るっていう決断をして、で、そのカツラがね、怪しげな、その主人公が、三村なのよ、サマーズ。そんで、怪しげなカツラ屋に行くの。そのカツラ屋の店主が大竹なのよ。
うん、
で、そのカツラを隠しながら、その、足のせいの同僚なんだけど、そのことがどんどん好きになっていくっていう。
うん、
まあ、どう考えてもコメディーで。まあ、ほぼ1時間半コントを見るみたいなことなんだけど、
なるほどね、
この足のせいがめちゃめちゃ可愛かったのよ。
うん、
そこで、あ、この女優さんいいなって、俺はそれが一番初めの印象だったかな。
うん、
だから、その前から結構いろんな役っていうか出てるんだよね。
うん、
でも、いまいち印象に残らないっていうか、その、近年かな、やっぱ存在感が出てきた感じはっていう。だからそういう意味では、残念だね。まあ、ぜひ、どうなんだろうな。こういう時に見てくださいっていうのもなんか、変な呼び水にならないといいけど、みたいなことも思うしね。難しいよね、なんか。
でもね、うん、皆さんが頑張ってされたお仕事。
まあ、作品としてね。
なんだろうからね。
いや、そうなんだよ。その、三浦春馬で言うとね。
はい。
過去の作品で、ろくな作品は見たことないんだけど、彼の作品で。
うん、
だから何度も言うけど、進撃の巨人は最悪だったみたいな、今年、あの顔でエレンって言われても、エレンじゃねえじゃねえかって思うみたいな感じは常にあるわけだ。
うん、
その中で、今度公開される映画、これがめちゃめちゃ面白そうなのよ。
うん、
幕末の頃に、だから明治時代の初期に、大阪の商工会議所かなんかの回答をやった人の話なのかな、薩摩藩出身で。みたいな、その従来の幕末ものではない。どっちかというと、国を壊すというよりも、壊した後組み立てるっていうことに寄与した、ある薩摩藩士のお話が映画化されてるのよ。 それがね、予告編見てもこれはいいなーってちょっと思ってんのよね。だから残念だなって思うわ、本当にね。まあそういう話題もいろいろあるのでね、まあぜひなんかの機会があれば見ていただきたいな。ケツコちゃんのほんとストロベリーナイトはいい、かっこいいんだよねって思うな。まあ残念でございますね。
私ね、まあ今朝そのね、収録今やってるの日曜日なんだけど、朝起きて早々にそのゆうこさんの、竹内ゆうこさんのね、ニュースを聞いて、ふっと思って、食物の種を買いに行きました。
あ、そうなの？
あのね、なんだろうな、なんかこうすごいモヤモヤした、嫌な流れだなと思って、いや私に直接関わってる流れではないんだけど、これは断ち切らないといけないと。
あ、そのこの気の流れをね。
で、その消えていったまあ命というか、と逆に、これは何かこう生み出していかなきゃいけないんじゃないかと思って、種を買いましたよ。
なるほど。
でさっき一生懸命仕込んだ、水耕栽培っていうの、水で土使わない育て方のやつをやってみようと思って、レタスとネギをちょっとパラパラっとやってみたよ。
そうか。まあね、なんかそうやってこの気の流れもね変えながらやっていかないとねっていう感じだな。はい。まあちょっとこの辺にしとこうかなとは思いますけども。まあ機会があればぜひね、本当過去にたくさんの作品を紹介してると思うので、ね、見ていただければと思いますね。
そうだね。
でそんな、今日半沢直樹の最終回
だったみたいですね。
最後が良くなかったな。
あ、そうなんだ。
原作を読んでる分ね、最後が、その、まあ、ドラマ風に分かりやすく最後をしちゃったな、みたいな。違うんだよ、って思うんだけど。最後が分かりやすすぎた。かな、という感じはあるけど、まあ、このなんていうかな、最近のドラマの流れで言えば、まあ、9大点でよしにしようかなっていう、ギリそんな感じかな。
それ原作を知らない人には楽しめたのかな？
あ、楽しめると思う。でも、まあまあ、視聴率もかなりいいみたいだしね。
いや、違う、その最終回の部分が、BG が納得していない部分は、原作を知らない人にとっては、スッキリとした終わり方。
あ、スッキリした終わり方。むしろ原作通りの方が、受けない感じ。だからその、エンディングをエンディングとしてしっかりとさせないというか。
後で何かもそれこそモヤモヤが残るんだね。
いや、モヤモヤが残るわけじゃないんだけど。
じゃないのか。じゃないのか。の
なんていうかな。その最後のイカロ、銀鱗のイカロスかっていう、その、半沢直樹のね、今回の、後半の原作になってるやつは、半沢直樹が主人公なんだけど、後半はね、どっちかっていうと、その銀行の中野あたり頭取みたいなものが主人公に近くなっていくのよ。
ほう。
で、その彼が最終的にいろんなことがあって、頭取を辞めるのよ。辞めたシーンで終わるんだ。で、辞めたあれに対して半沢直樹がこう思ったみたいなことで終わっていくのよ。だから、その最後の幕引きは中野あたり頭取で終わらせてるのよ。ただドラマ版はやっぱり半沢直樹主人公だから、その中野あたり頭取が去ったと。で、その後に、まあ、小芝居があるというか。
なるほど。
みたいなことがあるわけや。だそれを、まあ、だから、その、テレビ版のわかりやすいアレンジとしては。まあ、まあ、微妙だけど。ギリかなっていう感じかな。
まあ、それはそれで良かったんじゃないの、
じゃないかなと。
私は見てないから知らないけど。
見る気もないん
です。一切見てないです。
面白いの。
未だに見てないです。
いや、いい
の。いや、もう、CM とかで見て、いや、ほんとね、ファンの方が多いから言いにくいんだけどさ、CM とかで見ても、なんか顔芸のオンパレードみたいで。
いや、もう、それ狙って作ってんもん、第二
位。いや、そうなんだろうけど、だから、それ、ちょっと、 ちょっと、うん、怖いなと思って。
そうなんだよ、これ。あの、まあ、うん、まあ、ワンはたまたまああいう演出になったけど、
うん、
今回はもう明らかに狙って作ってるから。
でしょうね。
うん、そうですね。
その、ひでえなっていう感じはあるんだよ、正直。
その、どの役者さんが、どんだけやれるか、うん、彼がやった以上に自分がやれるかを競ってるような雰囲気があるんだよね。
そうそうそうそう。だから、その、なんていうかな、アドリブ合戦にこの、なんていうの、抑えが効かないというか。
うん。
うん。
なんかもうアドリブやりたい放題やらしてる感があるから。
うん。
より思う、なんか、うん。みたいな感じはあるんだよ。
まあね、確かにね。
うん。いやいやって感じはあるんだけど。
うん。
まあまあ、それはそれでいいかと。だからある意味、あの、以前あった大映ドラマ見てる気で見りゃ。
うん？
不良少女と呼ばれてとか。
うん、それも見てない。
スケバンデカとか。
あ、それは時々見てない。
スクールウォーズとか。
あ、それ見てない。
ああいう、その、スチュアーデス物語とか。
それ見てない。
うん、ああいう、その、臭い演技を見せるという前提のドラマ。
うん。
なるほどね。
というジャンルとして見れば、まあいいかって感じだね。
うん。
うん。それはその演技としてのいい感じで言えば、下町ロケットには全然かなわないよ。
うん。
うん。やっぱあの、抑制の効いたいい演出になってるから。まあ、うん、ある意味やっぱりその、すげえ狙って作ってんなっていう感じはするけどね。
うん。
うん。
そっか。
まあ、そんな半沢直樹も実はこの、やっぱりこれ、あれなんだよね。あの、今回のドラマの公開に合わせて、最新刊が発売されてんの
よ。うん。
半沢直樹、まさにエピソードゼロみたいな。
うん。
ほう。
その第1話の話より前の話が、小説化されたりしてるの。
うん。
今ちょうど読んでるっていうか、これね、ありがたいのがね。
うん。
あれなんだわ、あの、小説と同時に出て、小説と同時に Amazon Audible。
うん。
ほうほう。
聞くやつね。
うん。
うん。
あれでも、公開されてんのよ。
うん。う
ん、で、今それ聞いてるんだ。
へぇ
ー。でも、いや、やっぱ本買おうかなと思ってる。やっぱ楽しくて早く読みたいものは聞くっていうのは向かないなって改めて思ったね。自分の読むスピードの方が明らかに早いから、
うんうん、
もう早く読みたいのよ、次を。
なるほど。
で、必ず寝る前に聞きながら寝るの。
うん。
うん。
だから、30分か40分くらい聞いて寝てるんだよね。
うん。
で、うん、どこまで聞いたかなって毎日悩むんだ
よ。それ、私が YouTube 見ながら寝るパターンと一緒だね。
うん、そうそうそう、これどこまで聞いたっけな、みたいな、ことになってから、
うん、
もう本当これもう小説買った方がいいかなって今ちょっと思ってんだけど。
うん。
うん、でも、まあ、前も言ったけど、池田さんの小説はやっぱ、映像化されたものとはちょっと違うから。
うん。
やっぱよりリアリティがあるというか。
はい。
うん。
より面白い感じには仕上がって。るかな。
うん。
で今回はどうもまあ中盤くらいまで来たけど、いつもの池井戸さんのパターンじゃない。
うん。
どっちかというとちょっとミステリー側に振ってる感じ。
へえ。
な雰囲気がする。
うん。
感じになってます。
へえ。
池井戸さんってまあある途中からパターンになってんだよね。
うん。
要は町工場がある。そこが頑張る。
うんうん、
でも、どっかがそのアイデアをパクろうとする。
うん、
それを特許権かなんかでひっくり返すみたいな、
うん。
大体そういうパターンだね。
まあそうだね。
うん。みたいな感じなんだけど、今回はなんかちょっと趣が違うな。実際ゲートさんっていくつか推理小説みたいなのもあって、
うん、
そういう趣のものもね。
うんうん、
銀行ものだけど、その推理小説、だからある、なんか、バンカーがなくなって、その死因を探るみたいな、ものとかも実はあって、どっちかっていうとそういう振りの感じの今雰囲気はしてるから。
あれかな、うん、銀英伝でさ。
うん。そうそうそうそうそう。ああいう感じ、ああいう感じ。
寄宿学校の生徒の死のさ、
謎を
探るみたいなスピンオフあったけど。
そう。多分ある意味外伝的な要素というかね。
うん。
そういう作りっぽいのも狙ってるのかな、どうなのかなっていう感じがする。ああ、だから非常に、楽しめるなっていう感じですな。今チラッと言ったけど、その銀英伝だけど、
はい。
アマゾンプライムで今全話見れるんだよね。
みたいだね。
はぁはぁはぁ。
あれにだけは手出さんとこと思ってますけどね。
いい時代になってんね。
もう見始めたらまたずっと見るから。もうずっと見るでしょ。
いや、銀エーデンがさ、見れるってほんといい時代だよ、みんな。もう何十年かかったか、そこまで来るのに。
まあ、そうですね。
うん。だから前も言ったけど、当時はオリジナルビデオで、お金を払った人しか見れなかったんだから、うん、10万円近い、
うん。
うん。レンタルビデオにも並ばなかったんだから。それを血眼になってどうにかこう見て見つないでようやく最後まで終わったかって思った口だからね。そういう意味ではいい時代になってるよなって思うわ、ほんと。
あれ、配信するにあたってなんかこう、手直しとか、作画直したりとかされてるんですかね？どうなんですかね？
それ
は
どうなんですかね？いや、ね、直されてるバージョン。
あ、直されてるバージョン。
だから今ね、実際レンタルビデオとか並んでるのは、
うん、
あれなんだよ。全部 DVD 化されたものなのよ。
うんうん、
ああ、じゃあその時直してる
の？そう。この DVD 化されてる時に直ってる。
ああ、そうなのか。
そのオリジナルの、もう俺もそのアーカイブは手元にないけど、
うん。
オリジナルの時にはほんとひでえから。デッサンがシーンによって全然違ったりとか。
まあ、あるよね。
うん。もうほんとひどかったからね。
ちょっとそれを見てみたい気はするんですけどね。
うん、これむちゃくちゃじゃんよ、みたいな。まあそれぐらいやっぱ、かなり、なんていうかな、チャレンジングな作品で、それを大量にやったから、うん、テレビ放送一切なくて。
うん。
オリジナルビデオ、しかもセルのオリジナルビデオだけでやっていくっていう、それもかなりの金額のものだったから。
うん。
それが今全部見れるって本当見た方がいいよとは思うけど、ね。
見てない方はね。でもね、私のね、あの会社のお兄さんなんかはね、
うん、
すごく勇気がいるって悩んでた。
うんと。
だって見始めたら長いもん。
まあ、そうですよね。
いやでも一気に見れるよね、そんなもん。
いや、だいぶ眠い日が続くよ。
うん、嘘、俺何一つないよ、銀英伝で。眠い日なんて。
違う違う違う、寝不足でよ。
ああ、寝不足で
か。寝不足が続くから、あまりにも数が多すぎるからさ。
うん。
うん。
だからまあまあ、ちょっとやっぱり今までのアニメものと明らかに趣が違うよね。
うん、
うん、
いや、やっぱ面白いよね、
うん。うん、面白いんだよね。それとやっぱりこれ見といた方がいいのは、やっぱり、昭和の名声優さんたちの、がほとんど全員出てるもんね。
登場人物が多いですからね。
うん。登場人物が圧倒的に多いから、ほんと、昭和の中でやっぱり名、声優さんがほとんど出てるっていうね。で、やっぱり、主人公のヤンウェンリーの、富山啓さんも亡くなったしね。
うん。
っていう意味で、本当に貴重な、感じがするから、
ね。うわぁ、もうそれ聞いたらなんかだんだん見たくなってきたけど、どうしよう。
いや、見た方がいいと思うよ。いや、見たい時が見、時なんだよ、
君。いや、それを1年に1回やってたらさ、本当にしんどくなっちゃうんだよね。
なんで？
体力的に。
また楽しいじゃん。
いや、楽しいけどさ。
もう多分俺90回ぐらい見てんじゃないかな。最初から最後まで。
いや、仕事行って、してない BJ とわけが違うんだ。こっちは朝、毎日同じ時間に起きて行かなきゃいけないんだからね。
だからもう前も言ったけど、本当あれだよね。中継行くのに、全国いろんなとこ行くのに、だいたい、何時間っていうことよりも、銀英で何本分っていう換算で感じるから。ああ、これで第一シーズン終わる頃に着くか、とか。そんな感じだからね。
時間単位になってんだ。
そうそうそうそうそう。あ、ここまで見れる感じか。みたいな感じで行くから。ね、まあ本当はね、アマゾンプライムビデオ、加入されている方は、無料なので、まあ全話ね、興味あれば見ていただきたいな、ということで、まあ、この流れで言うと、今週もちょっと映像作品紹介しようと思うんだけど、
はいはい。
はい。
まあ、これ終わって、評判がなかなか高くて、でも終わっちゃった、ドラマ。もうすでに終わってるドラマだけど、
うん。
ミュー404ってやつ。
うん。
ほうほう。
これ改めて見たのよ。
はいはい。
結構終わった後に評判高かったから、
うん。
まあちょっと気になる点もあったし、
うん。
まあちょっと見てみようか、と。思って見たの。
うん。
面白かったね。 うん、面白かったというか、この脚本家の方、
うん、
ね、脚本家の方が、野木亜紀子さんつーのか。
ほう。
ほう。
この、要はあれだよ、アンナチュラルの、
ああ。
脚本の人なんだよね。
うん。
あの、この人って今一番脚本家の中で、俺が戦ってるって感じがするね。っていうね、あの、脚本の筋がいい。と思った。
ああ。逃げ恥とかもこの人だし、置き手紙京子とかもこの人か。
そうそう。
あ、結構僕見てるわ。数少ない僕が見てるドラマの中で。
で、これ、まあ、アンナチュラルもそうだったんだけど、
うん、
要はこれ、主人公が星野源で、これ誰だっけ、もう一人。
ん？
名
前なんだっけ？
綾野剛くん。
あ、綾野剛。
うん、
この二人の要は刑事者なんだけど、
うん、
あのね、この、巧みにね、現代の問題点を触っていくのよ。
うん、
ものすごく巧みに。だから、重すぎず、この二人の、ある意味、その、バディモノの刑事ドラマだから、
うん、
触りすぎるとちょっと違うじゃない。
うん、
社会派ではないわけだから。
うん、
二人の持つ空気感を活かしながら、ギリギリのところで、で、なおかつ、あの、視聴率も取らないといけないわけよ。もうこのクラスの脚本家になるとね。
うん
うん、
そこをどう、その、バランスさせるかっていうことで、この脚本家さん相当考えてると思う。っていうぐらい、現代社会における問題点みたいなものをちょっとずつ触りながらやっていくのよ。その描き方が、あの、その脚本の成立のさせ方がいいなと思った。
うんうん、
だから、意外と見れちゃうよ、これ。
そうなん
だ。うん。うん、で、星野源とね、この、綾野剛くん。
うん。
ま、この二人のお芝居、共に下手じゃないんだよ。
うん。
うん。
ないんだけどね、ってところはあるんだよね。
うん。
なんだろう、俺の思う空気感に合わないというか。
うん。
はあ。
やっぱ、星野源って、やっぱ、ポップな人だから、どっちかっていうと、この、あの、まあ、では、二人主演、ダブル主演なんだけど、
うん、
どっちかっていうと、過去を引きずってて、自分すら信じれない、影を持った刑事の役なのよ。
星野君がね。
うん、それは、これ逆じゃねえかって思ったんだけど、キャスティングが。さあ、綾野剛は、なんとなく、やっぱ影は感じるし、
うん。
やる。で、もう一人は、ほんともう、なんていうの、まっしぐらにやっていくみたいなタイプなのよ。
うん。
うん。
で、ただただ足の速いっていう役なの。この二人が、まあ、ぶつかりながら信頼関係をみたいな感じなわけ。
うん。
だから星野源にね、やっぱ、影は感じないよ、悪いけど。
まあ、そうです
ね。うん。そこがね、若干辛いわけ。
は
あ
は
あ、でも悪くないんだけど、最後にね、まあ、いろんな事件を1話完結で解いていくんだけど、
うん、
最後の最後にものすごい事件が起きて、ものすごい悪人が出てくるんだよ。
お
大ボスみたいな感じ。
大ボスが、うん、ラスボスみたいなのが出てくるわけ。
うんうん、
それが例の
須田くんね。
須田くんなのよ、
うん。
なんだっけ、フルネーム。須田。
まさき。
まさき。
うん。
うん。
なんだよ。
うん。
うん。
本名は、須田大将だったっけな？
知らない。そうなの？
まあ、本名はそうらしいよ。
へ
ぇ須田正樹だよ。
うん。
この、まあ、なんていうの？若手俳優の、やっぱ、この、三人揃い踏みみたいな感じはあるじゃん。
うんうんうん。
いや、
うん、
やっぱね、須田くんが群抜いてうまいのよ。
ほう。
演技っていうか、あの人は演技っていうか、空気感なんだよね、
ああね
彼操るのは。その、まあ、自分がそういう俳優だったわけじゃないから、あの、テクニック的な話はできないんだけど、
うん、
でも彼はやっぱ、その、 演じる役によって空気を変えるんだよね。
うん。
それってできないんだわ、普通。
うん。
で、全部同じ演技をしてるようにも見えなくはないんだよ。
うん。
でも、微妙に違うのよ。だから本当に人間がちょっと感じる何かを演じ分けてるんだと思う。それぐらい空気が違うのよ。だからものすごい悪い奴に見えちゃうわけ。それに対してね、あの、星野源も綾野剛君も下手ではないよ。
うん。
うん。
でも叶わないんだよ、もう。
持ってかれちゃった？
無理！全然。終始持っていかれて終わり。最後が。いや、いい最後なんだよ。
うん。
でもね、厳しい。そこは。と思った。それぐらいやっぱちょっと、須田くんがやっぱぶち抜けすぎてんなっていう感じはある。
須田くんはいいよね。
いい。
うん。
うん。
そう思うわ。私も全部は見てないけど、うん、クラゲ姫だったっけ？
うん。
うん。ノンが出てたやつね。
うん。
あれの、あの、女装する役。
うん。
あの時の、なんて言うんだろう、その、まあ、男の子なんだけど、
うん、
その、女装した時の美しさはもう半端なかったし、
うんうん、
あの、なんていうの、うん、化粧とかじゃなくてね、
うんうん、
やっぱり仕草なんだけどね、
うん
うん、
ボクサー役の、うん、あの、絵があったじゃない、
うん、
あれも少々良かったし、うん、いや、これも、あの、CM しか見てないんだ、私、このドラマも見てないから、
うんうん、
なんだけど、その CM のほんの何十秒、
うん、
あのシーンだけでも、
あのビールかなんかの CM ね。
違う違う違う。
何の CM？
この最終回の予告。
2404のね、
うん。
うん。
の CM も見たんだけど、うん、あの何十秒かの間でも、あ、須田くんが持っていってるって思った。
ああ、そうなんだよね。その、いやもうほんとスターだよ。あの、立ってる姿がいいのよね、もう。立ってる姿にもう空気があるのよ。
うんうんうん。
それはね、やっぱちょっとできないんだわ。普通は、あの年齢で。で、なおかつ、それも、だから、木村拓哉が若い頃ってそういう感じあったなとは思うんだけど、それでなおかつ演技上手いじゃん。
うん。
そしてね、やっぱこういうあれで、うん、たまに思うけど、やっぱね、地方出身の俳優のがいいね。
ほう。
で、どういうこと？
地方出身の俳優で、
うん、
完璧に、要は、まあ、あの、のし上がっていくために、
うん、
東京弁にした俳優さんの方が広がりが出る。
へぇー。
なぜかっていうと、須田くんこの中で関西弁なのよ。
うんうんうん、うん。
それは脚本が狙ってるのか彼の役作りかはわかんないんだけど。
うん。
須田君はもともと関西の人なんだよね。
そうですね。
だけど、ほぼ東京弁を完璧にイントネーション直して、まあ全然わかんないよね、普通では。だから、やっぱ関西弁に嘘がないのよ。だから、ある意味怖い関西弁を使えるというか。でも、東京の人が関西弁喋ったらもう引くじゃん無理じゃん、わかる？その分引き出しが一個多いのよ。実は方言でやれるって。
なるほど。
うん。だからそれを完璧にイントネーションを直してやりさえすれば、
うん、
引き出しはこれ関西弁の方が良くないですかとかっていう引き出しが開けれるのよね。うん、東京の出身標準語ベースの人はそれができないから、もう。
うん。
相当訓練しないと。だから監督さんがこれは関西弁にしたいとか、うん、その脚本家が関西弁で書いてるっていうことでなければ、本人の提案としてこれは方言の方が良くないですかみたいなことができないのよ。
うん。
そういう意味を、この最悪の犯罪者で、なおかつ、その、どんな犯罪しても心が痛まない。だから、常に、ふわふわした関西弁で人を殺していくみたいな。
うん。
その雰囲気が、まあ、すごいんだよ。やっぱすげえなって思うね。ちょっと須田くんとやれる人って、やっぱり年上の俳優さんじゃないと辛いかなぁとは思うね。
うん。
うん。まあ、本州の弦も綾野剛くんも悪くはないんだよ。
うん。
悪くはないんだけど、ちょっと相手が悪すぎたね。
そっか。
うん。キャスティングミスとは言わないけど。
うん。
この二人はこの二人でいい雰囲気といい感じは出てるんだけどね。
うんうん。
うん。でも最後は、まあまあ、佐久間全部持っていっちゃったっていう感じはあるね。それと、うん、これって、コロナ禍で撮影がスタートして、だから4月から放送だったんだよね。
うんうん。
で、の予定がコロナの自粛で遅れて、だいぶ遅れて放送スタートになったのよ。
うん。
その分、そのコロナありきでストーリーを変えてるんだと思う。
は
ぁ。ほうほう。
その、この事件が起こったのが去年の話で、
うん、
で、最後の最後のシーンは今年になってんのよ。だからコロナで二人が、うん、なんていうの、警察車両乗ってんだけど、二人ともマスクしてて、
うん、
こんな風になるとは思わなかったよな、みたいなことで終わっていくの。
ほうほう。
みたいな、なんか、ああ、これも頑張ったんだな、脚本家とかテレビ局の人は、ああ、とは思ったね。
うん。
だから、テレビ作品の中で傑作ですは言わないけど、
うん。
俺はこの脚本家のその力量、
うん。
としてはかなり秀作でいいと思う。で、うん、なおかつ、アンナチュラルファンの方に言っときます。
ほう。
アンナチュラルの、なんだっけ、UDI か。
うん。
UDI ラボ。
うんうん。
出てきますね。
おほ
う。うおーって思うよ。
それはちょっと見たいな。
そう。あるシーンで、
うん。
飯尾がいるじゃん。
うんうん。うん
飯尾さんね。
うん。
はいはいはいはい。
助手の人ね。うん。飯尾がメインで出てくるんだけど。
ほう。
電話先が、うん、所長だったりとか。
おぉ。
で、最後に電話かかってきたのがクソガーって言ってるみたいな、ちょっとしたくすぐりのシーンがございます。
ああ、なるほど。なるほど。
美里さんは出てこないですけど。
そうか。
ちょっとしたくすぐり、うわーみたいなシーンもあるので、アンナチュラルファンの方も、うん、その回見ると楽しめます。
いや、そういうなんかさ、ちょっとしたなんかリンクしてる部分って、
うん。
でも、ゾクッとくるよね。
嬉しいよね。
いいよね。
今回の半沢直樹はかなりやってるみたいね。
へぇー。まあ見てないから。
うん、要は前半が半沢直樹って、証券会社にいたんだけど、
うん、
その株のいろんな情報流れるじゃん。
うん。
株の会社。
うん。
そこに、例えば、ノーサイドゲームの時は自動車とか、
うん。
うん。
なんかいろいろ出てたらしいよ。
へ
ぇー。で、ファンはざわついたらしいよ。
へぇー。
なるほど。
うん。みんななんかそういうの嬉しいよね。ファンとして。
うんうん、楽しいですね。
うん。だからアンナチュラルファンの方も、見るといいと思う。うん、まあでも、まあ女性ながらというか、いやでもこれ女性が、うん、まあ、最近男の脚本家でろくな脚本家がいないから、アホばっかだから、その中ではかなり、やっぱり、勝率も取んないといけない。でも、やっぱり自分としては社会の今、リアリティじゃないけど、
うん、
社会問題みたいなものをある程度、内包させてやりたいっていう、その、チャレンジは買いたいなって思ったな。
うん。
例えば外国人研修生がいるじゃない。
うんうんうん、
あの子たちの話とかが微妙に入ってくるのよ。
うん。
重すぎず軽すぎずで。
うん。
お
その、脚本のバランスが素晴らしいと、俺は思う。
へ
うん、こういう言葉がありますね。映画は監督のもの。
うん。
テレビドラマは脚本家のもの。舞台は俳優のものって言われるのよ。
うん。
それくらい連続ドラマで脚本家の持つ意味って大きいから、
うん、
この人は今後の作品もちょっと俺を追っかけてみたいなと今思ってますね。
うん。
こういうチャレンジがやりづらいじゃん。視聴率取りたいから。
まあそうだよね。
うん。でもそこでやっぱりどんだけあがくかってすごい大事で。
うん。
ドラマでやっぱり訴えるものを自分が思う訴えをこのなんていうかパーンって出していくっていうそこをギリギリ苦しみながらやってんだなっていうのはやっぱり好感が持てるからね。
うん。
こういう脚本家さんがいっぱい出てくれるといいなと思うね。俺は。
うん。
うん。非常に、秀作です。
へ
ぇー。と思いましたよ。はい。まあそんな感じかな。じゃあ次、タロケン行くか。
はい。
うん。
ですね。まあ、アマゾンがいくつか新機種を、発表しまして。
うん。
まず、アマゾンファイヤー TV スティック。
うん。
4K 版じゃない方。
うん。
うん。これが、リニューアルされました。
ほう。
まあ、お値段そのまま4980円で、
うん、
まあ、簡単に言ってしまうと、4K 出力ができないこと以外は 4K 版と同じになりました。
ああ、そういうことなんだ。
うん。うん、ですね。CPU とか、メモリとか、その辺も全部スペック同じになってるんで。
だから、サクサク動くってことでいいの？
そうですね。うん。前のやつと比べてサクサク動くと思います。うん。前のモデルって結構4年前とか結構前に出てたじゃないかな、多分。
うん、
うん。うん。なんで、まあ、軽々と動くようになってると思いますね。
うんうんうん。
うん。で、まあ、4980円という値段もそのままで。
うん、
で、あとまあ、細かく言ってと、まあ、なんだ？ドルビーなんちゃらに対応しましたとか、まあ、そういうのがあるんですけど、
うんうん、
HDR なんとかに対応しましたとかあるんですけど、うんうん、まあ、まあ、まあ、それでもまあ、多分動きが軽くなったっていうのが、多分一番メリットかなっていうところなんですよね。
動きが軽くなるのはありがたいからね。
そうですね。うん、今、古い方の HD、HD 版の Fire Stick TV もサブで使ってますけど、ちょっとやっぱり、4K 版と比べると遅いなとか、思ったりだなと、反応遅いなってところありますんで。
あるからね。
うん。
うん、
まあ、その辺が気になる方は、まあね、これに買い替えてもらってもいいし、まあ、まあ、どうせ買い替えるなら2000プラスして 4K 版にしようっていうことでも、まあ、ね、いいと思うんですけど。
うん。
うん、で、あとも、これは日本で発売されていないんで、日本で出るかどうかわかんないんですけど、
うん、
アメリカでは、Fire TV Stick Lite っていうのがさらに低価格で出てるらしくて、
へぇー。
29.99 ドルだから3000円くらいってことか。
うん。
うん。まあ、日本で出すかどうかわかんないですけど、もし出てきたらどうなんだ？
うん。
もっと安い3500円くらいとかなんのかな？
へぇ
ー。まあ、おそらく前の、古い方の HD 版ぐらいの内容かもしれないですけど。
なるほど。
うん。
まあ、十分ちゃ十分かなとも思うしね、うん。
まあ、お試しで買ってみるにはいい値段ですよね。うん、もしその値段だとしたらな。うん、まあ、4908円ももちろん安いんですけど。
うん。
うん。なんで、まあ、そんな形なんで、まあ、ちょうど HD 版、4K 版まで入れない、まあ、5000円ぐらいでなんか、買いたいなっていう、こういうネット配信の番組が見れるのも買いたいなっていう、見たいなっていう方とかですね。
うん、
あとはなんだ、最近で言うとちょっと前、数年前のテレビでネット配信対応のテレビを持ってますっていう方。
うんうん、
なんだ、アクトビラとかついてる。
ああ、はいはいはい。
そろそろテレビの方は大体何、バージョンアップとかについていけないので。
うん、
だんだんいろんなものがちゃんと動かなくなったり、動いてもものすごい遅いとかみたいな形になってることが多いので、
うんうん、
もういっそのことこれを機に、そういうネット配信は Fire TV Stick を挿して使うっていう風にした方が、快適に使えるかなっていうところがありますので。
そうだね。
うん。まあその辺もまあ見極めて、まあ必要でしたね。まあFire TV は非常に値段も安いので。うん、買っていただいて、
あれなんだよな。でも楽天 NBA が本当未だにアプリがないんだよな。お願いだから作ってください、楽天さんって感じはあるんだけどね。
はあ、楽天なんで作んないんだろうな。アップル TV だけなんだろうな。
そうなんだよ。だからね、アップル TV の方、まあ、アップル TV をどうしても離れられないのがさ、アップル TV ね、なんかアプリ側に意外とバグが多くて。アベマとか見ると、
うん。
はあ、
その声が二重になったりね。
あれ？
だからパッて開いたら、今、ライブで配信してるものがまず流れるのよ。
うんうん。
で、いや、アーカイブ見たいなってアーカイブのページ行ってもずーっとその音が生き続けてるみたいな現象が起こって。
へ
ぇ
ー。
すげえめんどくせえのよ、なんか。
うん、うん。
だからまあしょうがねえなと思って、そのスティック TV 使ってたりはするんだけど。
うん。
まあまあ、だから本当楽天 NBA さえあってくれりゃ俺は完璧なんだけど、とは思うね。ちょっとその辺がね、あれでございます。ああまあ、でも本当この値段で十分な、
うん、
動くからね。
そうですね。うん、ちょっとパフォーマンスで見たら本当にね、非常にいいですね、
うん。いいと思うね。
うん。はい。で、まあ今のは Fire Stick TV。
うん。
うん、それから、あと、エコードット。
うん。
うん、まあ、一番ちっちゃい水溶き型のスマートスピーカーですね。
うん。
これもリニューアルされまして、
うん。
今度から球体になりました。
うん。
うん。まあ、スイカみたいな感じで。
うん。
前は、円盤型というかね。
うん。
いや、スイカというかメロンみたい。
うん。メロン。うん。そんな感じかな。大きさ的にはそれぐらいですね。
うん、うん。
はい。 で、エコードットは5,980円。で、あと、時計が、表示されるエコードットウィズクロックが6,908円ということで、まあこれも定価ベースだけど値段は据え置きなのかな。
うん。
うん。って感じで11月5日に出荷されると。
うん。
うん。いう形になってますね。うん。で、一応、これも CPU とかがちょっと情報としては出ていて、
うん、
なんか Amazon では、オリジナルの CPU で AZ1 プロセッサーっていうのを作ってるらしいです
ね。へぇー。
うん。まあこれ第4世代のエコーになるらしいんですけれども、
うんうん、
こういった AZ1 で動いていて、うん、で、Amazon 独自開発のニューラルエッジプロセッサーだそうで、機械学習とかの高速を目的として作られていると。
うん、
で、まあ、音声認識機能が、まあ、さらにと早く、できますよとかですね。
へー、
うん、
まあ、そんなことが歌われていて、
うん、
まあ、こういうハードウェア的なことを出してきてるっていうことは、アップルの動きを意識してるのかなっていう匂いがちょっとね。
うんうん。
うん、出てくるんで、ちょっと今後アマゾンいろんなものをやってきそうだなっていう感じがしてきてるんですよね。
うん。
うん。で、まあ当面は出たばっかなんで、まあこれは定価のまま5,980円でしょうし、ひょっとしたら、まあ古い方の筒が、円筒型のやつが、どうだろう、
うん。
もう販売終わってんのかな、まあ、もしくは、セールとかで安くなったりするかもしれないんで、うん、まあそっちを狙って買ってみるってもいいかもしれないですね。
うん。
うんうん。で、それと、あと、こっちは新製品で、
うん、
一部の人には、待望だったと思うんですけど、車載用のエコーが出ました。
おー、いいね。うん。
まあ、今までのエコードットを、無理やり車に持ち込んで、車の中で使えるようにしてる人たちはある程度いたみたいなんですけれども、今度からも車載専用ということで、
うん、
これはもう、スピーカーとかついてないんで、あくまでスピーカーは、カーステから出すという形なので、
うん、
まあ、アナログの、ピンとかで、カーステに繋いでいただければいいんですが、
うん
うん、で、電源がシガーと USB から取れるのかな、確か。
うん
うんうん、っていう感じになっていて、まあ、スマホと比べてこれぐらいだから、まあ、幅10センチの、うん、長さ10センチの幅4センチ、厚さ1センチちょっとぐらいとか、
うん、
それぐらいのやつですかね。
うんうん。
で、スマホに、まあ、当然車に乗るんだからスマホを持ち込むだろうということで、スマホのテザリングを使ってネットに繋ぐよっていう前提のものになってますね。
なるほど。
うん。で、当然まあ、エコーなんでアレクサの音声操作ができるんで、運転中でもアレクサが使えるよということになってます。
うんうんうん。
なんで、まあ、そうだな。これをつけて iPhone から iPhone の曲を飛ばすとか、ポッドキャスト飛ばすとかっていうのもできるのかな？もしできるんならちょっと買ってみてもいいかなと僕は思ってるんですけどね。
うん
うん
うんうん、今は単純に、Bluetooth レシーバーで、まあ、うちのカーステは、本当に何もついてなくて、ただ、3.5mm のステレオミニ入力の、ピンの入力だけあるので。
うん。
うん。なんで、まあ、Bluetooth レシーバーからそこにコードで挿して、カーステから出してるって形にしてるんですけど。
うん。
うん。まあ、うん、そうですね。まあ、同じような、今までと同じように使う言い方ができて、なおかつ、まあ、アレクサも使えるんだったら、
うん、
まあでも、社内でアレクサで何を使うかなわかんないけど、今のところ。
うん、
まあ、家の中でも今のところ、何、液晶モニターの音量下げて、上げ下げと、うん、扇風機のオンオフしか使ってないみたいなところがあるので、
うん、
まあ、車の中でできたら、まあ、それそれでまた新しい使い方するかもしれないんですけど、
うん、
まあ、それでも、これも4980円なので、そんな高いものではないもんですから、
うんうん、
うん、まあ、ちょっと興味はありますね。
なるほど。
うん。で、まあ、エコードとかで頑張って、車内で使ってた方は、まあ、もう、これはね、買い替えになるかなっていう感じですけどね。
うん。
うん
うん、まあ、そんな感じで、まあ、アマゾンの発表会があったのかな。今、いろんな製品があって、うん、まあ、実際はもっと一番高い、1万円超えするエコーとかも新製品になったりとかしてるんですけど、
うん。
うん、まあ、その他に、まあ、アマゾンの方が、この、アレクサの、人工知能の機能をまた今後一層さらに向上させるという発表もしてまして、
うん。
うん、まあ、家庭での、まあ、 アレクサの会話能力を強化していくっていうことなんで、まあ、まあ、これからも一層より自然に、受け答えできるようになるし、まあ、うん、表現豊かな喋り方もできるようになるってことなんで、まあ、どんどんこの辺も進歩させていくよというふうに天野は言ってますね。うん、
なるほど。
うん。
うん。なんで、まあ、この辺は、うん、そうだな。まあ、結局、資料も僕は使わなくなってしまったので、音声入力に関しては、まあ、今のところ、まあ、Google フォームもあんまり話は聞かないので、
うん、
ちょっと今、先に、一歩先に行ってるかなっていう、ね。
そうか。やっぱそんなにあれなのか、うん、進んでんのか。
まあ、シリもちょっとずつ良くはなってるんですけど、
うん、
でも、同じようになんか質問投げかけたときに、やっぱりシリの方がわかりませんって言われることの方が多いです。
へぇ
そっか。
うん。あの、ウェブはこちらですとかって言われて終わりみたいな。
うん、なるほどね。
逃げたなっていうね。
そうそうそうそう。うん。まあ、で、アレクサは比較的、あの、砕けた言い方しても、これ今言ったけど、これ通じるかなと思ったら、意外と通じるな、みたいなことも結構多いので。
うん。
うん。まあ、どうしてもあの、なんだ、テレビとか、他の雑音とか、特に人間の声的な雑音があるとちょっと反応しなかったりしますけど、
うん。
それでも最初のあの、アレクサって呼びかけを、大きめの声でやると、あとは結構聞き取るんで、
うん。
まあ、しっかり聞き分けてくれるな、っていうところはありますよね。
そうか。
うん。で、確かあれだっけ、マイクロソフトがコルタナをやめちゃうのかな、確か。
ああ、やめるんだ。
確かそんな話だったと
思う。まあ、いらないよね。
まあ、まあ、どれぐらいの人が使ってたのかわかんないですけど、うんうんうんうん、まあ、なので、まあ、一人脱落みたいな感じもあり、今日の中から、
うんうん。あいつうるさいよね、うん。なんか私はよく知らないけどさ、うん、なんか会社で、その、マシンの設定なんかを知っているときにさ、ベラベラベラベラ一人で喋ってんだよね。
あ、そうなん
だ。うるせえな、こいつっていつも思ってた。うんう
ん、あの、初期設定の時にやったら喋るっていうね。
そうそうそうそう。こんにちは、コルタナです、みたいな。すんげえ元気よく喋る。
真っ先にうるせえなと思って聞くんですけど
ね。そうそうそうそう。
で、それ以来起動したら一切聞く音は聞くことはないみたいなことになってるんですよね。うん、なんで、まあ、そうすると、まあ、まあ、とりあえず先行するアマゾン、追っかけるアップル、まあ、あとはグーグルには、がこれに対してどうするのかなっていう感じですかね、今後は、このスマートスピーカーの世界では。
うん。
なんで、まあ、当面はアマゾンが、まあ、ちょっとね、先行したままで、これからどんどん、まあ、あと安い、値段が安いってのがありますからね、うん、どんどん普及していくんじゃないかなっていうところであるんですけど。
あれ、どうなんだろうな、まあ、家庭で使うもんじゃないけどさ、車の中でメルセデス・ベンツなんかはあるんだよね。
うん。
ヘイメルセデスってやつが。
ああ
、
なんか。
ありますね。
うん。ああいうのとかどうなんだろうな。まあ、だから、車用には車、やっぱカーナビも含めて、やれることがあるわけだから。
うん。
やっぱり俺、音声認識は絶対車が一番ヒットすると思うんだよね。
う
ん、
まあ、そうだろう、と思うけどね。
その上で日本のカーナビメーカーとか日本のメーカーさんもあんまり出てこねえなっていう感じはしてるんだけどね。
うん。
そうなんで、まぁ、今回のね、車載用のアレクサが出たのもね、残念ながらこれだと、あの、カーナビとかの機能は使えない。
そう、そこなんだよ。そうなんだよ。それがもったいないなって思っちゃうよね。
うん。
そうですよね。
うん。
うん、そこでもカーナビ機能までやりたいですよね、やるんだったら、ね。
そうそう、だからまあ、Google が Google さんじゃない、Amazon が出してくれりゃいいのに、もうカーナビって思うよね。
そうだよね、うん。いや、最も使うのはカーナビだと思うからね。
うん。
うん、そうですよね。うん。うんそこのところは、ま、今のところはなんだ、カープレイか、うん、それしか選択肢がないみたいな感じかな、ね、実質的には。
うん。
うん、なんで、まあ、でも、車載機を出してきたってことは、今後は出てくる可能性もあるかなっていうところ。
そうだよね。だから本当に半径5キロ以内の、三つ星以上のラーメン屋を探してとか言ってくれると、すげえ助かんじゃん。
いいですね。
三つ星、何での三つ星なの？
だから、なんだっけ、あれの。
食べログとか。
食べログとかの。食べログ 3.5 以上のとか。で、そういう検索ができないんだもの、カーナビ。
まあ、そうですよね。
うん。だから、絶対そっちの方がフィットするって思うんだよね。
うん。
だから、本当、アマゾンさん作ってもらいたいわ、俺。
そうですね。
うん。
うんまあちょっとその辺は今後に期待というところですかね。
うんうんうん。
うん。 まあでもそんな形なんで、まあドット以降なんかもね、ちょっとおしゃれな、
うん、
デザインになったんで、
うん、
まあインテリア的な面から見てもちょっと今まででもいいかなっていうところもありますし。
そうだね。
うん。ちょっとまあ、うん、時計付きのやつが安くなってくれたら時計付きにしたいなって思うんですけどね。
うんうんうん、
僕は。うん、今んとこまだ買ってないですけれど、
うん
うん。まあこの辺がまあもうちょっと半年ぐらいとか経って、まあセールで割安とか半額とか、1台分で2個買えるとかになったらまたちょっと考えたいかなっていうところですかね。う
ん、なるほどね。まあこの価格帯で出てくる、その、と性能的に言えばもう抜群だからね。
そうですね。
うん。
うん、
コストパフォーマンスで本当に圧倒してる感があるもんね。
そうですね、
うんうん、そういう意味ではチキがしますな。
はい
はい。じゃあ最後コロンさん行きましょうか。
うん、はい。うん、久しぶりの収録だからね、
うん、
これはっていうものを持ってこようかなと思ったんだけど、
うん、
今日は誰も知らない興味のない、うん、おそらく、うん、っていうものを、うん、持ってきた。
うん、
あのね、バイアステープを簡単に作るテープメーカー。
なんだそりゃ。
ほら、わかんないっしょ。もうわかんないよね。
もう一言目からわかんないっすよ。
うん、私ね、自粛期間中に、
うん、
ゆるーく、洋裁なんかをちょっとやってたんですよ。
うん、
そんな大したもんじゃないんだけど。
うん、
でね、まあ、もともとそういうことができたわけじゃなくて、
うんうんうんうんうん、
なので家庭科の授業でやったぐらいのもんですよ、
うん、
っていうこともあってすごい YouTube の動画とかを見てて、
うん
うん、
で、その中で出てきたから気にはなってたんだけど、
うん
うん、
いやそれがね、まあ、例えばさ、
うん、
洋服でね、
うん、
袖のとことか、
うん、
裾のとことかは端っこじゃない、
うん、
切れの、
うん、
これをこの端っこってのは通常はパタンパタンとこう二つ折りなり三つ折りなりにして始末をするわけよね。
うん、
まっすぐのとこはそれができるわけ、
うん、
だけど首のとこみたいにまっすぐじゃない部分、
うん、
これはその本体の生地をその二つ折り三つ折りってできないじゃない、
うん、できないね、うん
うん、
でその処理をどうするかっていうと、
うん、
そのパイピングっていう処理をするわけ、
うん、
それ何かっていうと、
うん、
別の細長い布を作って、
うん、
それでそのうまくこの首の丸いところを挟み込んでミシンをかける、
うん、ああなるほど。
うん、
っていう処理をするのね、
うんうんうん、
そのパイピングっていう処理をする用のものが、
うん、
その細長いやつがバイアステープっていう
ものなのね。
うんうんうん
うん、
でそのくるむ用の細長い、まあ、リボンっていうかテープ状のものなんだけど、これ自体も細長いんだけど、
うん、
その切りっぱなしじゃ結局くるんでも一緒のことじゃない。生地の切れ端からほどけてくるよね、
うん、
だから、うん、その細長く切ったその両端を内側にパタンパタンと折り込んで、
うん、
端っこを隠した状態で挟み込むわけさ、
うんうんうん
うん、
っていうことは、
うん、
その洋服を作ろうと思った時に、
うん、
その細長いまず切れをカットするじゃない、
うん
うん、
で、それのこっち側をパタンと折ってアイロンかけて、
うん、
あっち側をパタンと折ってアイロンかけて、うん、っていうとてもめんどくさいことをするわけよ、
うんう
ん。
で、そういうやり方でも当然作れるんだけど、
うん、
それをやるとね、
うん、
何がめんどくさいかっていうと、
うん、
その、首周りみたいな曲がったところを、
うん
くるむとなると、
うん、
なんて言ったらいいんだろうな、生地ってさ縦糸と横糸でできてるわけじゃない、
うんうんうんうん、
それをパツンと例えば横にまっすぐ切りました、
うん、
で細く長く
うんうん、
リボンを作るための生地を切り出しました、
うん、
ってするとね伸びないのよ、
うんうんうん、
縦糸と横糸でできてるから、
うん、
生地が伸びるのってのは 斜めなのね。
うんうんうん。
はあはあはあ。
で、そのパイピングする用のそのバイアステープっていうのを切り出すときは必ず生地を斜めに切るわけ
さ。ああ、そうなの、うん、へえ。
斜めに細長く切って、うんうんうん、それをまあつなげて、うん、で折ってっていう形にするんだけど、
うんうんうん、
そのそうした方が伸びるから丸いところもうまくくるめるってことになるわけね。
うん
うん
うん、
で、その伸びるように細長く切るから、うん、それをアイロンかけて折るってなると、
うん、
とてもその狙った通りの綺麗な何畳み具合にはならないわけよ、
うんうんうん、
だってアイロンかけてる間に伸びるんだもん、うんうん、生地が下手したらね、
うんうん、
で、それをどうにかうまくやってくれるっていう機械、
うん、
機械っていうかさ、
うん、
ものとしてはね、うん、親指ぐらいのサイズです、
うん、
で、ちっちゃい、なんて言うんだろうな、平べったい三角みたいな形になってて、
うん、
三角の一番頂点のとんがってるところがパツンと切れてると、
うんうん
うん、
で、その、底辺の方の広いところにテープを差し込んで、
うん、
そしたらその先っちょのパツンと切れてるところ、細いところからは、
うん、
こう畳まれた状態で、
うん、
折り込まれた状態で、テープが引っ張り出せるわけ、
うんうんうん、
で、その状態のまんま、アイロンをかけていくと、綺麗にテープが作れる。
へ
ぇ
ー。
っ
ていう。
布の中を通すってことですか？
そうそうそう、その三角状のもの、の中に布、うん、細長い布を通すと中でこう、うん、うまいこと折りたたまれて、
うん、
先っちょから出てくるから、
うん、
出しながらアイロンをずっとかけていくと、
うん、あほうほう、
その端っこから何ミリ、
うん、
折りたたまれた状態のテープが作れるわけですよ、
うん、
素晴らしい、
うん、
っていうのをね、
うん、
この間買いました、うん、まだね使ってないんだけどね、
うん
まあ、いろいろサイズがあって、私4サイズあるやつを買ったんだけど、
うん、
それでもね、これ安いやつ買ったから、
うん、
500円ぐらいだったかな。
うん。
う
ん。うん、高くて1000いくらとか、
うん、
まあ、そんなに大きいもんでもないしね、仕組みとしてはそんなに難しい話じゃないじゃない？
うん。
だから、っていうことなんだろうと思うんだけど、多分、あるとないとじゃ、大違いだと思うんだよね。その作業、効率的には。
そうか。
うん。
こんなの昔からあったの？
いや、そこがよくわかんないんだけど、多分あったんでしょう。
へぇ
ー。そこら辺の、
うん、
なんて言うんだろう、手芸屋さん、
うん、
にも売ってたから、
うん、
多分あったんだろうね。うん、
へぇー。
知らなかっただけで。まあ世の中にはこんなに便利なものがあるんだわと思った次第でございます。
いろんなもんがあんだね。
まあ皆さんには一切用がない。
うん、そうだね。
興味もないものかと思いますが、
うん
う
ん、
はい。
うん、
いや、ちょっとした感激だったんですよ、まあ、私の中では。
うん、だからやっぱ、まあ、裁縫するとかっつうのは、やっぱ、その上だけね、昔からやってんだろうから、
うん。
やっぱ、歴史があって、こういういろんな道具があるんだろうな、知らない。
でしょうね。
いや、ほんとね、
うん、
知らないだけであるんだと思いますよ。
だから、あれなんだよな、スウェットとかパーカーの紐がなくなる現象がすごい起きるのよ。
いや、それ知らんがな。
中に入っちゃうやつですか？
中入って、もうめんどくせえ、抜け、みたいな。
ああ、あります、あります。ジャージーとかでも、ズボンとかでもありますね。
で、ちゃんとあれに通す用の棒とかあるんだよね。
あります、あります、ありますね。
まあ、すげえなって思うな、なんか。
紐通しってやつですよ。
そうそうそう。
うんうん、子供の頃に親に文句言われながら親が直してたけど、大人になって、この子こんなもんあるじゃんとか思って。
そう。
これ買っときゃよかったのにとか思った
んですよ。そうなんだよね。意外とあるんだよね。ああいうのが。
あるんですよね。
あれもいろんな種類あるのよ。
あ、そうなんだ。
うん。針の太い板みたいなやつだったりとか、
うん、
針金でぐるぐるぐるって巻いてちょっとこう長くなってて、うん、だから、うん、こう針金だからさ、
うん、
こう 多少こう曲がれるわけよ、うんうん、なんかうまく通しやすいみたいな、
うん
うんうん、やつとかいろいろあったりする
んですよ。ああ、そうなんだ。
うん。
どれやっぱり買うといくらぐらいのもんなんですか。
え、何百円じゃない？
何百円だよね。
うん。
あ、そうか、そんな高くはないか。
百均とかでもあるかもよ。
百均もある。
多分。
あ、そうなんだ。うん、
もしかしたら、いや、見たことないけど。
うん、探してみよう、ちょ
っと。百均も意外と手芸的なものある風な感じするも
んね。ああ、コーナーありますね、うん、確かにね。うんうん。
意外とやっぱあれあるよね。
うん。
あれは男でも持っとくといいんだよね。
うん、そうですね。
紐同士は。だからほんとあの、うん、紐がなくなったパーカーが何個あるかって思う。
それ先っちょが中に入らないようになんか工夫するしかないでしょ
うよ。でもなんか結局なくなっちゃうんだよ。
まあ、まあ、だいたいうちの親はあの、縛れって言ってましたけどね。
そうそうそ う, そう。縛ってもなんか結局なくなっちゃうんだよってなるから。
え、中に入るだけじゃなくてなくなるんですか。
いや、だから中に入るともうめんどくせえから取っちゃってその紐をどっかやっちゃってるんだよね。
抜くんだ自分で。
そうそうそうそう。もうあれめんどくせえって思って。
なるほど
ね、抜いちゃうんだよね。てか俺すげえあるんだよね。
家庭科でさ、なんか作っ、エプロンだったりとかさ、パジャマだったりとか作らされたりしました？
巾着袋は作ったような記憶もあるかな。それぐらいだな。
ああ。
なんか一個作った記憶ある、うんうん。
チャコペンもさ、
うん。
昔、まあ今もあるんだけど、
うん、
こう三角形の、
うん、
こう、板状
クーピーみたいなやつね。
そうそうそう、になってるやつ。
三角形のね、
うん。うん。から、普通の鉛筆みたいな形のやつから、うんうんうん、今、消えるま、チャコペンがあるからね。
へ
ぇ線を引いて、時間経ったら消えるのよ。
うん、ああ、なるほど。
チャコペンってこう、書くとさ、うんうん、どうしても残るじゃない、うんうん、あと、洗うのどうするのってことになるけど、
うんうんうん、
自動的に消えてくってやつがあるんですよ。うんもうそれだけでもすごい楽だよね。
うん。
うん。
だな
ぁ。うん。
だからやっぱほんとそういうものいっぱいあるんだろうね。
うん。ね、普段使わないからね。
うん。
ほ
ん
と。
うん。
いや、やってる人たちにとっては何言ってんの今頃みたいな話かもしんないけど、うんうんうん、やらない私たちからと、にしては、
うん、
へぇーっていうことばっかりですよ。
あるからね。
うん。
そうですね。
いやいや、まあ、参考にされる方は少ないとは思いますけども。
ないと思いますが、うんまあ、ほとんどおっさんだからね、聞いてるな。
ね、まあ、ぜひ参考にしていただいて、というような感じで、はい今週はこの辺にしましょうかね。多分来週は通常通り、金曜日。まあでも日曜日でも行っちゃいいけどな、どうしようかな、悩むところだけど。
うん。
うん。まあまあ、多少品質を変えて配信するかもしれませんが、まあ、ね、来週から、引き続きやっていこうと思っておりますんで。
はい。
ぜひ、また引き続き聞いていただければということで、はい、今週はこの辺にしたいと思います。ということで、お届けしたのは BJ と、
コロンと、
タルケンでした。
はい、じゃあまた来週です。